表紙、私が輝く国スポ小スポ広報誌、社員、2022年1月創刊号。音訳者中、私がのしがは、ローマ字大文字で、SHIGA と表記されています。また、社員の後ろには、感嘆符が2つついています。中、終わり。今回登場していただいた方を、写真で掲載しています。2025年、滋賀県で、国スポ・小スポが開催されます。目次、表紙、トップ、第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会の概要、競技会場地一覧、競技の魅力再発見、小スポ水泳編、選手が語る社員な見どころ、私が輝く国スポ小スポイメージソング紹介、あなたの社員な瞬間は、町の社員な人、国スポ小スポ募金のお願い、大会マスコット募金グッズ、皆さんの社員な瞬間を大募集、目次終わり。第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会の概要、国民スポーツ大会。国民スポーツ大会、国スポとは、都道府県の持ち回り方式で毎年開催されている国内最大のスポーツの祭典です。都道府県対抗方式で、天皇杯、男女総合成績第1位や、皇后杯、女子総合成績第1位の獲得を目指し、京都の代表選手が熱い戦いを繰り広げます。滋賀県では昭和56年、1981年の琵琶湖国体以来、44年ぶり2度目の開催となります。2024年から現在の国民体育大会から国民スポーツ大会に名称が変更されます。全国障害者スポーツ大会。全国障害者スポーツ大会、小スポとは、障害のある選手が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のある方の社会参加を推進するために、国民スポーツ大会終了直後に、同じ都道府県で毎年開催されているスポーツの祭典です。個人競技と団体競技があり、団体競技は都道府県、指定都市対抗方式で行われます。滋賀県では、前身の全国身体障害者スポーツ大会も含めると、国民スポーツ大会と同じく44年ぶりの開催となります。大会愛称、私が輝く国スポ・小スポ。選手、ボランティアをはじめ、滋賀県で開催する両大会に関わるすべての人が、様々な場面で主役として光り輝き、夢や感動、連帯感を共有できる大会を目指します。大会スローガン、故国の感動、未来へつなぐ。琵琶湖を擁する故国滋賀で生まれた感動が、両大会に関わるすべての人の心に刻まれ、明日への活力、未来への希望として将来にわたって引き継がれるようにとの願いが込められています。開催時期、国スポ2025年9月下旬から10月中旬頃、11日間で開催、2022年7月に決定。小スポ2025年10月下旬から11月上旬頃、3日間で開催。 大会マスコットキャラクター、キャッフィー、チャッフィー。琵琶湖の固有種である琵琶湖大ナマズがモチーフになっています。キャッフィーの紹介。仕事は滋賀県と滋賀のスポーツ振興の PR。大会へ向けてやる気満々です。チャッフィーの紹介。キャッフィーと一緒に大会を盛り上げようと思い、琵琶湖からやってきました。競技会場地一覧。島地名、開催競技名、種別、開催予定施設の順です。大津市、国スポ、正式競技、サッカー、少年女子、王子山総合運動公園陸上競技場、伊香立公園芝生グラウンド、テニス、全種別、大石緑地スポーツ村テニスコート、ボート、全種別、関西未来ローイングセンター、滋賀県立琵琶湖想定場、体操、競技、全種別、滋賀アリーナ、体操、新体操、少年男子、少年女子、滋賀アリーナ、体操、トランポリン、全種別、滋賀アリーナ、バスケットボール、青年男子、少年男子、滋賀アリーナ、セーリング、全種別、大津市、柳ヶ崎特設セーリング会場、フェンシング、全種別、ウカルちゃんアリーナ、滋賀県立体育館、バドミントン、全種別、滋賀アリーナ、ライフル射撃、センター、ファイヤー、ピストル、全種別、滋賀県警察学校射撃場、カヌー、スラローム、ワイルドウォーター、全種別、世田川特設カヌー会場、空手道、全種別、ウカルちゃんアリーナ、滋賀県立体育館、特別競技、高等学校野球、公式、王子山総合運動公園野球場、小スポ、正式競技、バスケットボール、知的障害、滋賀アリーナ、車椅子バスケットボール、身体障害、滋賀アリーナ、彦根市、国スポ、正式競技、陸上競技、全種別、仮称、今季公園陸上競技場、ハンドボール、青年男子、青年女子、少年女子、彦根市スポーツ文化交流センター、彦総グリーンアリーナ、彦根総合高等学校体育館、弓道、全種別、彦根市スポーツ文化交流センター、なぎなた、全種別、パナソニック株式会社、暮らしアプライアンス社、彦根工場多目的ホール、小スポ、正式競技、陸上競技、身体障害、知的障害、仮称、今季公園陸上競技場、長浜市、国スポ、正式競技、水泳、オープンウォータースイミング、全種別、長浜市南浜町千崎特設会場、バレーボール、ビーチバレーボール、少年男子、少年女子、方公園自由広場特設会場、ソフトテニス、全種別、長浜市民定休場、相撲、全種別、長浜バイオ大学ドーム、滋賀県立長浜ドーム、柔道、全種別、長浜以下ツインアリーナ、公開競技、ゲートボール、全種別、 長浜バイオ大学ドーム、滋賀県立長浜ドーム。ショースポ、正式競技、フットベースボール、知的障害。長浜バイオ大学ドーム、滋賀県立長浜ドーム。近江八幡市、国スポ、正式競技、バレーボール6人制、少年男子、近江八幡市立運動公園体育館。ハンドボール、少年男子、少年女子、近江八幡市立運動公園体育館、安土マリエート。軟式野球、青年男子、近江八幡市立運動公園野球場。トライアスロン、全種別、近江八幡市特設トライアスロン会場。公開競技、綱引き、全種別、近江八幡市立運動公園体育館。ショースポ、正式競技、バレーボール、身体障害、近江八幡市立運動公園体育館。草津市、国スポ、正式競技、水泳、競泳、全種別、仮称、草津市立プール。水泳、飛び込み、全種別、仮称、草津市立プール。水泳、水球、全種別、仮称、草津市立プール。水泳、アーティスティックスイミング、少年女子、仮称、草津市立プール。バレーボール6人制、青年男子、青年女子、草津市立総合体育館、YMIT アリーナ、草津シティアリーナ。バスケットボール、少年女子、YMIT アリーナ、草津シティアリーナ。軟式野球、青年男子、草津グリーンスタジアム。ソフトボール、少年男子、草津市立野村運動公園グラウンド。公開競技、バウンドテニス、全種別、YMIT アリーナ、草津シティアリーナ。ショースポ、正式競技、水泳、身体障害、知的障害、仮称、草津市立プール。バレーボール、精神障害、草津市立総合体育館。森山市、国スポ、正式競技、サッカー、少年男子、安川歴史公園サッカー場、ビッグレイク。バレーボール、6人制、少年女子、森山市民体育館。軟式野球、青年男子、森山市民球場。ソフトボール、少年女子、森山市民運動公園ソフトボール場、森山市民球場。公開競技、エアロビック、全種別、森山市民体育館。ショースポ、正式競技、サッカー、知的障害、安川歴史公園サッカー場、ビッグレイク。立東市、国スポ、正式競技、レスリング、全種別、立東市民体育館。ゴルフ、青年男子、琵琶湖カントリークラブ。公開競技、パワーリフティング、全種別、立東市民体育館。甲賀市、国スポ、正式競技、軟式野球、青年男子、甲賀市民スタジアム。ゴルフ、少年男子、ベアズパウジャパンカントリークラブ。特別競技、 高等学校野球軟式高架市民スタジアム公開競技グラウンドゴルフ全種別高架市水口スポーツの森ショーツポ正式競技フライングディスク身体障害知的障害高架市水口スポーツの森ボッチャ身体障害高架市水口体育館安市国スポ正式競技バスケットボール青年女子安市総合体育館卓球全種別安市総合体育館公開競技武術太極拳全種別安市総合体育館ショースポ正式競技卓球サウンドテーブルテニスを含む身体障害知的障害精神障害安市総合体育館湖南市国スポ正式競技剣道全種別湖南市総合体育館ショースポ正式競技バレーボール知的障害湖南市総合体育館高島市国スポ正式競技ウェイトリフティング全種別県立阿戸川高等学校体育館ソフトボール青年女子高島市今津総合運動公園第1グラウンド第2グラウンド柔剣道全種別新朝日体育館特別競技高等学校野球軟式高島市今津総合運動公園今津スタジアムショースポ正式競技ソフトボール知的障害高島市今津総合運動公園第1グラウンド第2グラウンド東大見市国スポ正式競技サッカー青年男子東大見市総合運動公園布引陸上競技場京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウンドボクシング全種別東大見市野戸川アリーナ自転車ロードレース全種別東大見市特設ロードレースコース軟式野球青年男子東大見市ひばり公園孤島スタジアムソフトボール青年男子東大見市総合運動公園布引多目的グラウンドカヌースプリント全種別東大見市野戸川水車とカヌーランドゴルフ女子名神八日市カントリークラブショースポ正式競技グランドソフトボール身体障害東大見市総合運動公園布引多目的グラウンド前原市国スポ正式競技ホッケー全種別 OSP ホッケースタジアム県立いぶき運動場前原市いぶき第一グラウンド日野町国スポ正式競技軟式野球青年男子大谷公園野球場竜王町国スポ正式競技スポーツクライミングリード全種別竜王町総合運動公園スポーツクライミングボルダリング全種別竜王町総合運動公園 愛称庁、国スポ、正式競技、アーチェリー、全種別、愛称庁スポーツセンター、畑小グラウンド、小スポ、正式競技、アーチェリー、身体障害、愛称庁スポーツセンター、畑小グラウンド、準備運営、滋賀県、彦根市、豊里町、高良町、多賀町、所在地、彦根市、国スポ、正式競技、ボーリング、全種別、ラピュタボール彦根、小スポ、正式競技、ボーリング、知的障害、ラピュタボール彦根、準備運営、大津市、甲賀市、所在地、甲賀市、国スポ、正式競技、サッカー、少年女子、甲賀市水口スポーツの森陸上競技場。準備運営、滋賀県、所在地、野洲市、国スポ、正式競技、ラグビーフットボール、全種別、滋賀県希望ヶ丘文化公園。準備運営、滋賀県、所在地、京都府向こう市、国スポ、正式競技、自転車、トラックレース、全種別、向こう町競輪場。競技の魅力、再発見、小スポ水泳編。身体障害のある選手と知的障害のある選手が出場する小スポ水泳。2025年の小スポでは、草津市の仮称草津市立プールで実施します。実施種目、自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライの各25メートル、および50メートル、200メートルリレー、200メートルメドレーリレーを実施します。障害に合わせたクラスやルール。選手の障害は種類や程度がそれぞれ異なりますが、試合においては競技の公平性を保つために、障害ごとに細かくクラス分けが行われます。また、障害のクラスに合わせたルール変更もあります。例えば、脳原性麻痺のクラスでは、浮力を補助する用具の使用が認められたり、視覚障害のクラスでは、プールの壁が見えない選手に対して、主催者に許可された人が、合図棒で選手の身体に触れて、ターンやゴールのタイミングを伝えたりします。競技の魅力。競技の大きな魅力の一つは、障害の種類や程度によって、泳ぎ方が十人十色なところ。また、スタートの方法も、障害に応じた工夫が見られます。選手たちが自分の障害に合わせて生み出した、個性豊かな泳ぎに注目です。小スポ水泳は、100分の1秒を競う世界。緊迫感に包まれる中繰り広げられる白熱の勝負は、一瞬も見逃せません。選手が語る社員な見どころ。小スポ水泳競技について、3人の選手にお聞きしました。1人目、箕内晃人選手。箕内選手は、近畿大学体育会水上競技部所属。森山市出身の2002年生まれで、50メートル、100メートル自由形、100メートルバタフライ、日本記録、身体障害 S10 クラス保持者、2021年12月現在です。見どころは、100分の1秒まで競えるところ。箕内選手には、その他に競技のことなどについて、12の質問をお聞きしました。1. 水泳を始めたきっかけは。 4歳の頃スイミングスクールに通っている子を見て、親に僕も行きたいと言ったらしいです。パラ水泳を始めたのは中学3年生の時、部活の顧問の先生から紹介されたコーチの方に誘われてパラの大会に出たことがきっかけです。高校1年生の時に初めてパラの日本記録を出して、その頃から本格的に取り組み始めました。2. 普段の練習内容は、大学の部活で健常者の選手と一緒に、1回5000メートルから6000メートルほどの練習を週に8から10回行っています。3週間を1サイクルとして、週10回、9回、8回とだんだん減っていきます。1日に2回練習をすることもあるので、その日は1日に10キロメートルくらい泳ぎます。3. 大学での生活。経営学部経営学科スポーツマネジメントコースに所属しています。スポーツ関係の資格を取るための授業や、簿記・経営の授業を受けています。進級したら栄養学の授業も始まると思います。授業は夜から始まるので、朝昼練習してそのまま授業の日は本当にきついです。笑い。4. リフレッシュの方法は、大学の寮で暮らしていて、寮の友達と部屋でゲームをすることですね。5. 試合前のルーティーン。当日のお昼はとろろそばを食べます。とろろそばを食べて試合に出たら、いい記録が出たので、それからずっと続けています。6. 競技の魅力とは、100分の1秒まで争えることが面白いと思います。7. 社員な瞬間、競技をやっていてよかったと感じるときは、ベストが出たときや日本記録が出たときは、水泳をやっていてよかったと思います。8. 滋賀県といえば、滋賀県での思い出は、家族で琵琶湖に遊びに行ったことですね。9. 水泳以外で好きな競技は、バドミントン、体育の授業でやったり、妹、弟と遊んだりしていました。あとは、球技も好きですね。10. 滋賀県の国スポ・小スポで注目している点は、一年中泳げる50メートルのプールがもうすぐできると聞いていますので、国スポ・小スポを機に建設予定。それが楽しみです。あとはメダルのデザインも楽しみです。11. 大会イメージソング・社員の感想。みんなそれぞれ主役なんだというフレーズが一番印象に残りました。12. 読者へのメッセージ。小スポはまだあまり認知されてないので、今回で少しでも多くの人に知ってもらえたらいいなと思います。2人目、井上真美選手。井上選手は大津糸満所属。森山市出身の1999年生まれで、200メートル、400メートル個人メドレー日本記録、知的障害保持者、2021年12月現在です。見どころはライバルとの競り合い。井上選手には、その他に競技のことなどについて7つの質問をお聞きしました。1. 水泳を始めたきっかけは、4歳の頃に兄の影響で始めました。スイミングスクールのレッスン後の遊びの時間だけ泣き止んだみたいで、その前はずっと泣いていたそうです。水泳は小中学生の頃もやっていましたが、やりすぎてドクターストップが出てしまい、中断。高校3年生で、 パラ水泳に移って水泳を再開しました。2. これまでの選手生活は、中学校までは健常者の大会に出ていましたが、全国大会までは出場できませんでした。高校3年生でパラ水泳を始めてすぐ、パラの日本記録が出たものの、その後、1、2年は伸び悩んで、2020年頃から記録が伸び始めました。最近ではパラの世界大会にも出場しています。3. 普段の練習は、週6日、基本的には大津糸満に所属している健常者の選手と同じ練習をします。所属先の大津糸満、浜田所長、井上選手は持久力に長けているので、そこを伸ばすことと、専門種目の個人メドレーの中で、苦手な平泳ぎやスピードを向上できるよう練習に取り組んでいます。4. 大津糸満で活動、コーチとして働くようになったきっかけは、高校3年生で水泳を再開した頃に、高校の先生が就職先として勧めてくれたことがきっかけです。水泳のコーチに憧れていたというか、かっこいいなと思っていたので、なってみようと思いました。5. 試合前のルーティーン。試合前には必ずお気に入りの曲を聴いています。6. 競技の魅力とは、泳いでいるとタイムが伸びてくるところですね。0.1 秒でも、1秒でも、ベストが出れば嬉しいです。7. 社員な瞬間、競技をやっていてよかったと感じるときは、同じ種目にライバルがいて、その人に勝ったときですね。今でも勝負しています。私は負けず嫌いなので、練習でも一番早く泳ぎたいんです。3人目、福井香澄選手。福井選手は、滋賀雄英会所属、野洲市出身の1999年生まれで、50メートル自由形、50メートルバタフライ、100メートル、200メートル、背泳ぎ日本記録、知的障害、保持者、2021年12月現在です。見どころは、タッチの差で勝負が決まるところ。福井選手には、その他に競技のことなどについて、10の質問をお聞きしました。1. 水泳を始めたきっかけは、小学2年生の時にスイミングスクールに入り、それから、習い事のような感じで週に1回程度やっていました。パラ水泳は高校2年生の時に和歌山で開催された小スポに出場して日本記録を出してから本格的に行うようになりました。2. 普段の練習は、井上選手と同じく大津糸満で週6日練習しています。自分ならではの練習で言えば、スカーリングという手のひらで水をキャッチする練習を毎回行っています。練習場所の大津糸満、浜田所長。基本的には皆とある程度同じメニューをしてもらっていますが、福井選手はスピードに優れた短距離向けのタイプ。その反面、集中しているときと、そうでないときに差があるタイプでもあります。そのあたりは練習の中で個人に合わせて指導するようにしています。3. リフレッシュの方法は、毎日家に帰ってきたら犬が喜んでくれるので遊んでいます。2匹いて、1匹はドアの前で待ってくれていて、もう1匹はお部屋の中で待ってくれています。4. 試合前のルーティーン。誰かとずっとお話ししています。試合前でも、何に出るの?と話しかけるなど、普通の会話をしています。5. 競技の魅力とは、タッチの差で勝負が決まることがあるので、そういうところも見てほしいです。また、異なる障害のある選手が同じ試合で一緒に泳ぐことがあるのも、パラ水泳の魅力かなと思います。6. 社員な瞬間、競技をやっていてよかったと感じるときは、試合でベストタイムや日本新記録が出たときです。最近出場した大会では、50メートルバタフライで久しぶりに日本新が出ました。これからは専門種目の背泳ぎ以外でもチャレンジしていこうと思っています。7. 滋賀県といえば、日本の真ん中にあるので、九州にしても東京にしても遠征に行くときにありがたいです。滋賀県といえば琵琶湖があるので、遠征先で誰かと話している際に、琵琶湖があるところといえば分かってもらえますね。8. 大会イメージソング、社員の感想。私がというフレーズが印象的で耳に残りました。9. 今後の目標。2025年の滋賀国スポ小スポを自分の最後の試合として考えているので、そこで楽しく試合ができたらと思います。10. 読者へのメッセージ。水をキャッチするのが得意で、ストローク数が少ないところが自分の長所なので、そこを見てほしいです。また、パラの選手に対しても、もっと目を向けてほしいなと思います。パッと見ではわかりにくくても、苦労されている方も多いので、そういうところも見てもらえると嬉しいです。私が輝く国スポ、小スポ、イメージソング紹介。曲名、社員。作詞、作曲、歌唱、よっこ。編曲、井ノ原元樹。制作者、よっこさんの紹介。滋賀県甲賀市水口町出身。手話をつけて歌う歌唱スタイルで、県内外問わず公演ライブを多数行っている。イメージソングは歌声だけでなく手話でも楽しめる曲になっています。実は広報誌のタイトル、社員は、このイメージソングの曲名からいただきました。今回、制作、歌唱をしてくれた手話シンガーソングライターのよっこさんに、曲の制作について3つの質問をお聞きしました。1. 曲に込めた思い。この曲は、大会愛称やスローガンに込められた思いを大切にして制作しました。選手のための応援歌ではなく、選手はもちろん、応援する人や運営を担う人も含め、みんなが輝ける大会になりますようにという願いを込めて作った作品です。大会に関わる人には、一人一人のドラマがあり、その誰もがいないと大会は成り立ちません。みんながそれぞれの立場で輝ける滋賀県であってほしいなと思っています。こうした思いから曲名も社員にしました。2. 曲を制作するにあたって工夫したこと。まずは曲全体が選手のための応援歌という印象にならないように、私、あなた、そしてみんなが輝く滋賀を一番伝えたいこととして作詞しました。また、社員は子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで一緒に手拍子で楽しめるテンポの曲になっています。聴いて楽しむだけではなく、ぜひ歌って、手話して楽しんでいただけると嬉しいです。3. 読者へのメッセージ。私にとっては、生まれ育った滋賀県で初めて迎える国スポ、小スポ。私もこの曲をたくさん歌って応援していきますので、一人一人が主役として、私が輝く国スポ、小スポを 共に盛り上げていきましょう。イメージソングの楽曲音源を最後に収録していますので、ぜひお聴きください。あなたの社員な瞬間は、町の社員な人、地域で輝く活動を行っている人を紹介する町の社員な人、今回はよっこさんに手話シンガーソングライターの活動について4つの質問をお聞きしました。1. 活動を始めたきっかけは、もともと音楽は大好きで、幼少期からピアノや歌を楽しんでいました。小3の頃に将来はミュージシャンになりたいという夢を持ち、子供の頃の私に応援してもらえる自分でありたいという思いを持ちながら活動を続けています。転機となったのは25歳。その頃、ピアノの弾き語りスタイルで歌手活動をしていましたが、声が突然出なくなったんです。それを機に手話を習い始めました。そこで耳が不自由だけど音楽が大好きな先生に出会って、聞こえる、聞こえないに関わらず、より多くの方と一緒に音楽を楽しめる場を作りたいと考えるようになり、手話をつけて歌う活動を始めました。けれど、聞こえない人のために歌に手話をつけているわけではなくて、私の思いを多くの人に届ける手段の一つが手話なんです。手話は単なるサインというよりも、サインランゲージ。手話は言葉であって、感情が乗ってこそのものだと思います。だから、手話も単純に歌につけているというのではなくて、自分の思いを乗せたものとして届けたいと思います。2. イメージソングの制作、歌唱の依頼を受けて、手話をつけて歌う活動を始めてから12年くらいになりますが、これまで続けてきたおかげで、今回、イメージソングの制作、歌唱のお話をいただけました。何より、今まで変わらず応援してきてくれて、私以上に喜んでくれる人たちに、ちょっと恩返しできた気持ちになりました。やめなくてよかったね。声が出なくなって、歌手を諦めなくてよかったね。手話をやってきてよかったねって、一緒に喜んでもらえたことがすごく嬉しいです。3. 社員な瞬間は、講演や手話歌ワークショップで出会った方々が、笑顔で楽しかったと言ってくださる時ですね。また、講演等に参加したことが、参加者の方が自分のやりたかったことにチャレンジするきっかけとなったとお聞きした時、とても嬉しい気持ちになります。4. 現在の活動は、一時は県外で活動しており、その当時は都会でないと本格的な音楽活動はできないと思っていました。実際はそのようなことはなく、当時と活動スタイルは変化していますが、現在は滋賀県でとてものびのびとしながらも精力的に活動できています。滋賀県は琵琶湖をはじめ豊かな自然に癒され、とても大きなパワーをもらえるふるさと。ふるさとということもあり、人とのつながりが温かく、嬉しいことも大きいかもしれません。皆様のご支援、ご協力をお願いします。国スポ、小スポ募金のお願い。1. 寄付の方法。インターネットを利用。市が応援寄付を取り扱う寄付金募集サイト、ふるさとチョイス、または楽天ふるさと納税、県外の方のみからクレジット決済で寄付していただけます。金融機関の窓口から振り込み。県内すべての金融機関、ゆうちょ銀行を除くで、募金専用納付書を利用してお振り込みできます。振込手数料無料。募金箱を利用。県庁、市役所、 町役場の国スポ・小スポ担当課、県立・市・町立のスポーツ施設、公民館のほか、一部ご賛同いただいた民間の企業、施設などにも設置。県発行の納付書で振り込み。寄付申込書をファックス、郵送、メールでご提出いただき、県が返送する納付書により、金融機関でお振り込みください。2. 寄付の税制上の措置。法人の場合、税制上の優遇措置として、法人税法に基づき、寄付金の全額を損金算入することができます。個人の場合、一定額を超える金額を寄付された場合は、所得税及び住民税の寄付金控除の対象となります。寄付に関する詳しい情報は、大会ホームページに掲載しています。寄付金の活用事例。寄付金は、両大会に向けた選手の育成、強化やスポーツ施設の整備などのために大切に使わせていただきます。1. 競技力の向上。次世代アスリート発掘育成プロジェクト、レイキッズなどの事業に活用しています。2. スポーツ施設の整備。主会場となる仮称、今季公演をはじめとする国スポ・小スポの会場施設の整備に活用されます。3. 両大会の広報。クラウドファンディング等により作成したキャッフィー・チャッフィーの着ぐるみが広報・啓発活動で活躍しています。令和4年度以降、大会運営のための寄付金の募集を始める予定です。大会マスコット募金グッズ。第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会、滋賀県開催準備委員会では、キャッフィー、チャッフィーの募金グッズを販売しています。売上金は、募金として、国スポ、小スポでの活躍が期待される選手の発掘や育成、強化などのために活用されます。商品の種類と金額。ボールチェーンぬいぐるみ。キャッフィー、チャッフィー、各1400円。ピンバッジ、200円。ぬいぐるみ、1体、ピンバッジ、1個、セット、1500円。販売場所などの詳細は、大会ホームページに掲載しています。キャッフィー、チャッフィーの LINE スタンプも販売中。皆さんの社員な瞬間を大募集。日常生活で感じる社員な瞬間。嬉しいとき、楽しいとき、やりがいを感じるときなどを募集し、次号以降で掲載します。これを機会に、あなたが輝く社員な瞬間を探してみましょう。採用された方には、キャッフィー、チャッフィーの缶バッジを2つプレゼントします。缶バッジは全6種類。種類の指定はできません。ご応募方法。公式インスタグラム 2025SHIGA または公式ツイッター、アットマーク 2025SHIGA をフォローして、ハッシュタグ社員な瞬間のハッシュタグをつけて、2022年2月28日月曜までにメッセージを投稿してください。投稿されたメッセージやアカウント名は、広報誌をはじめ、大会公式ホームページ、SNS 等へ掲載されることがあります。メッセージ例。コロナで会えていなかった友達と久しぶりに再会できたとき。 友達の大切さを改めて実感しました。ハッシュタグ、社員な瞬間。家族でスポーツをしているとき、自然と全員が笑顔になっています。ハッシュタグ、社員な瞬間。クラスで大会イメージソングを歌ったとき、みんなで元気になれました。ハッシュタグ、社員な瞬間。問い合わせ。第79回国民スポーツ大会。第24回全国障害者スポーツ大会。滋賀県開催準備委員会事務局。滋賀県文化スポーツ部国スポ小スポ大会課内。郵便番号 520-8577。滋賀県大津市京町4丁目。1番1号、電話番号 077-528-3338、ファックス番号 077-528-4832、メールアドレス kokusyo-pref.shiga.lg.jp 私が輝く国スポ小スポ広報誌社員創刊号の内容は以上となりますが、最後にイメージソング社員をお聞きください。
深呼吸。どんな空模様でも素敵な一日始まる。私だけのストーリー、一人一人色とりどり、それぞれみんなが主役なんだ。最高の笑顔でさ行こう、yeah! 私が輝くものを見つけてみよう。私が変わるけど、今この時だから出会えるものがある。ヒーローがあるみんなの高鳴る胸の鼓動、未来へつなぐ広告の感動、想像を行動へ Let's go、yeah! あなたが輝くものを見つけてみよう。あなたが 私が